黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。しばらくすれば来る方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。アーメン。皆さんご起立ください。賛美9番をもって恵みに満ち、許しに富み、慰めを与えてくださる聖なる聖なる私たちの王に心からの賛美をお捧げいたします。46番です。口読文46番ヨハネ14章。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。 私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。言ってあなた方のために場所を用意したら、
戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。
私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。
トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。
イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。
私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。アーメン。
使徒信条です。今日も私たち一人一人を恵みに結びつけ、命に結びつけ、イエス様あなたに結びつけてくださった愛なる神に信仰を宣言いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢いより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英175番です。主よ、御霊を通して私たちを整えてください。強く惜しく主の御心にかなったものとして歩ませてください。礼拝のために天聖一同を代表して小林伝道師が祈ります。
十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ、心から賛美いたします。イエス様、あなたの脇腹から生まれ出た教会エクレシアである私たちです。今日も一人一人があなたから生まれ、そしてあなたから呼ばわれ、あなたを慕いつつ今この場所に集められています。主よ、どうぞ私たちの重い心感情を受け取ってください。この一週間 神と人との前で犯しました罪々があります。イエス様、あなたの流された十字架上の血潮によって洗い清めてくださり、私たちを、清い者は神を見る、あなたに近づく私たちでありますように助け導いてください。神の子供として、今日も私たちはあなたの憐れみをいただきたいと願います。スプランギに染まい、あなたが腹渡れ感じ取ったことを私たちも感じ取ることができますように、神の憐れみ、主の憐れみを私たちにも注いでくださり、あなたの目を通して、思い心感情を通して見ることができますように助け導いてください。そして私たちが取りなしになる祭司として、私たちは世のため、人のため、また御国のために祈ります。その祭司としてふさわしい祈りをお捧げすることができますように助け導いてください。そして人、こと、物を正しく見分ける力をあなたが与えてくださいますように、そして人、こと、物を正しく選び取る、ますます識別した神の子供として、今日も私たちを生かし勇気づけてください。御言葉を聞きます。私たちの耳をどうぞ開いてください。御霊が諸教会に言われるという一つ一つの言葉を、私たちがこの耳を開いて聞くことができますように助けてください。御言葉を語られます。働き人の上に豊かな油を注いでくださることを心から感謝いたします。隠されている神の奥義、神の国の奥義、神の知恵を今日も豊かに大胆に語り継げることができますように、聖霊なる神様、助け導いてください。聖霊様がお一人お一人に語られ、聖霊牧会をなす今日のメッセージ、この御言葉の命を預かる時でありますように、導いてくださることを感謝いたします。私たちの心に落ちた御言葉の種がやがて芽を出し、花を咲かせ、実を実らせます。どうかこの実を実らせるまで、私たちがイエス様をとどまらせ、忍耐して花を咲かせることができますように、助け導いてください。最初から最後まで聖霊様が導いてくださることを感謝いたします。私たちはあなたの御言葉に聞き従う、服従する信仰を与えてくださいと願い求めます。イエス様、今日いただいたこの御言葉が私たちの一週間を養う力、命となりますように、しっかりと私たちが聞くことができますように助けてください。感謝して期待して、私たちの主であり、王であり、救い主であられるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
44番です。私たちは信仰によって神の御言葉に立つ者、信じて命を保つ者として、信仰によって神の約束を豊かに引き出す者でありますように。歩め歌が湧く、歩めよ は祝福の実態を得るために必要なもの信仰と題しまして、新約聖書ヘブル人への手紙11章1節から6節です。まずはじめに1節から3節を宣言させていただきます。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものが目に見えるもののものからできたのではないことを悟るのです。アーメン。今日祝福の実態を得るために必要なもの、私たちの生活に最も欠かせない信仰について学びます。私たちの生活において目の前の状況ではなく、神の国を選び主に期待して信仰による行動の種を豊かにまき、多くを勝ち取る神に喜ばれる一人一人でありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。イエス様は今も生きて働いておられます。この聖書の御言葉、これはイエス様ご自身であり、そしてこの御言葉を信じて、そしてその通りに行うならば、イエス様がその通りに、ね、信じた通りになりなさいと言って、イエス様が全て都合つけて動いて働いてくださいます。今日もこのイエス様を御言葉からよくよくじっくりと観察し、見ていき、信じて私たちと結びつけていきたいと思います。それでは一言お祈りします。我らの主人であられるイエス様、我らは今日も御言葉を前に、この御言葉を主人とし、自分の考えよりもこの御言葉のなることを、それを信じてその通りになるという、そして命があふれ、救われ、必要が満たされ、あなたのあらゆる良きものを今日もいただきたいと、主を虎視眈々と狙う生徒たちが今ここにおります。どうかあなたが一人一人のそのあなたに対する意気込み、願い、求めに応じて豊かに報いてくださるように、取り継ぐしもべの唇を極めてください。預かる一人一人が本当に今日この御言葉によって豊かに満たされていきますように、これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
今日の箇所のところにおいては信仰ということが主題になっております。 あの信仰、キリスト者が、クリスチャンが、この信仰生活を生きていく上で欠かせないものですね、信仰、キリスト教の中において非常に重要な、その立ち位置を占める、また皆さんの生活で、重要な立ち位置を占めるのがこの信仰ですけども、今日はこのことについて学んでいきたいと思います。この今日今読んだヘブルの11章のところで、信仰は何かということが書いてあります。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですね、書いてありますね。望んでいる事柄、エピルゾーというギリシャ語ですけども、これこのエピルゾー、望んでいる事柄、希望というふうにも訳せますね。このエピルゾー、信仰希望愛、ありますね、その希望とも訳されますし、これはですね、将来あるもの、まだ見ていないものを今現実に目の前にあるかのように引っ張ってくる力があります。農夫が、畑を耕している、そこにブドウの木が、あるんですけども、まだブドウの実はなっていませんが、しかしやがてなるのだということを、もう今目の前に現実にあるかのようにして肥料をやったり水をやったりして、希望を持ってそのことを行っています。農夫がそのことを行うことを、エピルゾー、あたかも将来あるものを目の前にあるかのようにして、それを、期待して、希望を持っていること、それが、エピルゾーです。でこの、信仰、それは、エピルゾーを、望んでいる事柄を確信し、この確信し、フーポスタフシスというギリシャ語ですけども、これ、実証、あるいは裏付け、実体、というものですね。裏付けがあるもの、それですね。ですから信仰というものは、その望んでいる事柄の実体である。ただここですね、この、エピルゾーは、受動体ですから、望まれている事柄の実態だとかいうことです。それに即して読むと、信仰とは望まれている事柄の実態である。目に見えないものの確信である。望まれていること、どういうことか。要するに、皆さん、今なんか、イエス様に望んでいることありますね。ある人は癒しかもしれない。ある人は、必要が満たされることかもしれない。ある人は、この罪から、この悪い状況から解放されること、それを望んでいることからかもしれません。それらもろもろが望まれていることです。誰から？皆さんからです。信仰とは、皆さんから望まれている癒し、お金の満たしとか、あるいは病の回復、あるいは悪霊サタンからのその解放、そうしたもろもろ、そうしたもろもろが皆さんから望まれているもの、もろもろ、それの実態がすなわち信仰だということですね。今ですね、皆さんこれ持ってるでしょうか。これ預金通帳ですね。預金通帳、最近では、スマホで、取引する人も、だんだん増えてきてるんですけども、言ってみればこれ、フーポスタシスです。こんな銀行にはお金が、いくらいくら入ってるということのその、証明書ですね。これは皆さんは銀行のことを、信じて、信じているという、信仰を持っているという意識すら皆さんないかもしれません。銀行に、これとハンコを持っていって、そして、ここに100万円、入っているとすれば、100万円を、下ろしたいときにこれとハンコを持っていって、果たして100万円自分の手元にあるんだろうか、そういうふうに不安がある人ってもう あまりいないでしょうね。もう銀行のことを皆さん信頼してるから、信仰を持ってるからです。ピスティス・トゥ・バンク、信仰、銀行を信用してるから、これを持っていけば必ずお金が降りてくる、そういうふうに思ってるんですけど、しかし、これ三菱東京 UFJ 銀行って、もうまた名前がいろいろ変わったり、合併したり、分散したり、時には潰れたり、するものです、できて、100年足らずでしょうか、どのくらいか分かりません。皆さん、神さんはね、これ聖書は100年足らずどころじゃありません。皆さんって、もうアブラハムの時代からもう聖書の創世記、5000年以上の時、その5000年以上の人々が信頼して 人生作り変えられて、ね、そしてイエス様と出会って、ね、罪から解放されて天国に、ね、行く、それが、ね、もう何千年ですから、皆さん銀行よりもこっちの方を、ね、信頼が置けるものなんですね。で銀行は潰れます。でそれに、ね、お金を、ね、これ持って行っても、もし銀行が、ね、その取引中止っていうんだったら、ね、取引ができないですね。けれどもこれよりもはるかに信頼が置ける神様に皆さんが、ね、信仰を預けるならば、預金するならば、もう、ね、皆さん安定したものです。で銀行に、ね、預ければ今年利がもう 0. 何パーセントですね。1年100万円預けてもう、何千円利子が来るか分からないですけど、皆さんが神様に信仰を預けるならば、必要な時に、ね、もう100万円預けたとするならば、ね、もう1000万どころか、ね、30倍60倍100倍ですね、ちょっと 100万の30倍60倍100倍ちょっといくらか、ちょっと今計算はあれですけれども、ね、はるかに利率が回って素晴らしいんです。銀行よりも利率がいいところ、なんか投資信託でしょうかね、あそこには利率はいいでしょうけども、しかしリスクもあるんです。たとえあなたの資産が減ったとしても我々は責任を負いません、それでも預けるならどうぞみたいなことが初めに、ね、文章で書いてあるんですね。神様はそんな、ね、利回りが損失することはないんです。100万円預けたら、ね、80万円に目減りした、神様どうしてくれるんだって、そんなこと歴史上、ね、そんな損した人はいないんですね。神様に対して、ね、信仰を持って預けるならば、神様はそれを用いて30倍60倍100倍、ね、報いてくださると書いてある、ね、書いてあることを、ね、それじゃあ何か証拠があるのか、ね、例えば銀行にはね、格付け会社の格がありますね。あるいはその会社を測るのに指標として、株価がありますね。じゃあ神様の株価はいくらなんだって、ね、格付けはいくらなんだって、そんなことを一切する必要はありません、ね、この2000年という歴史、このイエス様を信じてきた人々がどれほど作り変わってきたか、信頼した結果どんなに実態を得てきたか、またこのキリスト教国家となった国がどれほど栄え、また偶像礼拝、ね、仏教国と皆さん Google 検索してみたら、ね、本当に貧しい国々が出てきます。キリスト教国家と検索すれば本当に富んだ国々が出てきます。もうこれ見ただけでも皆さん、ね、この神様を信じないことがいかに損であるのか、この神様という、ね、銀行に投資することが、ね、どんな投資信託よりもどれほど得であるのかって皆さんは歴史を見れば分かります。この信仰、ね、信仰を持っている人は、ね、その実態が現れます。これは、ね、目に見えるフーポスタシスですけれども、しかし神様を信じること、これは目には見えないんですけど、皆さんが神様は癒してくださる、ね、信じます、ね、信じたら目に見えないですけども、これがポッて神様の前に現れて、あ、この人は癒しをするに足りる、ね、その講座を開設したということで、神様が、ね、必要な時、必要なこと、必要な癒しを天から降り注がせ、また必要な満たしてくださり、ね、必要な問題の解決、必要な悪魔サタンに対する勝利と解放、それを神様は信じた通り、それを降り注がせてくださるんです。この信仰、これがね、これによって昔の人たちは称賛されたね、先ほど書いてましたね、この11章のところに、ね、11章2節に、ね、昔の人々はこの信仰によって称賛されました、ね、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。アーメン。世の中の人々は要求します。目に見えるもの、あるいは数値化されたデータを世の中の人は要求しますけど、しかしこの救いの世界、また永遠の世界というものは信仰がその証拠ですよ、フーポスタシスですよ、またエレグコス、これ監査証明という意味もありますし、また通信簿という意味もあります。夏休み前に通信簿をもらいましたね。 それ学校の先生が、ね、通信簿を書くんですけども、ね、この信仰は神様から見れば通信簿なんです。あ、この人は、ね、本当に私のことをよく信じてる、実態としてあれをあげよう、これをあげよう、ね、それを神さんが、ね、してくださるんですね。
あのね、今通信簿という言葉が出てきたからちょっと明かししなければならないことを今思い出しました。今日ね、成田の方に礼拝に行きました。そしたらね、ペペリンしている子供の中で、学年で注意が60人くらいで、まあ言ってしまったから上がった子がいたんですよ。でその子は何をしてるかって言ったらね、勉強する前に必ず聖書を読む。詩編と箴言と創世記を、それを読んでからそれで勉強するだそうです。でなぜそれをするのかって言ったらね、自信がないから。でも御言葉を読んでから勉強すると、なんかその自信がない不安というのがなくなる。素晴らしいと思いませんか？御言葉を読んだら落ち着く、御言葉を読んだら不安がなくなる。だから私はなんか不安がちょっとね、よぎる時は御言葉を読む。彼女ずっとそれをやってるんですよね。そんな大したことないでしょ。皆さんは不安がよぎった時何をしてるんですか？夜寝ないでしょ。ね、今度は右に天井を見て、ね、皆さんはそのね、不安がよぎった時に不安とね、仲良くしようって言ってね、右に向いて、はあ、左に向いて、はあ、天井を見て、はあ、それをやってるでしょ。なのに今テペリにあってそんな立ってない子供がですよ、不安がよぎった時は聖書を開いて、ね、詩編を、また箴言を、創世記を読む。それから勉強をする。で今私うっかり言ってしまったんですけれど、ね、今までよりね、60人をね、ぶち切っちゃったんだよ。だから学年ですごい上に行っちゃったということなんですね。あのね、素直な信仰が本当にイエス様にあって報われるのをこうやって聞いたときに、ああそうなんだで終わったら、バがつく人だよ、バがつく人だよ。そうじゃない、経験というのは練習しなければならないんですね。誰かがやってそれを成功しているということであるならば、皆さんもやって成功すべきなんですよ、ね、不安がよぎった時に右に左にはぁはぁつってもね、重苦しくなるだけなんですよ、ね、もっと不可能、ね、それを感じるだけなんですね。だから自分に襲ってきたものに対してね、はぁはぁつって、ね、栄養剤を与えて、ね、もっと具体的にはぁはぁってならないように、何をするかつったら、ね、今の現状がはぁってため息をしなければならない状況であるとしても、その時にため息することは、その今ため息していることに対して拍車をかけているようなことにすぎません。だから皆さんはそういう時に何をするかつったらね、祈るか賛美するか御言葉を開くかということで、その時をしのぐ練習をする、ね、経験は練習を積み重ねることによって自分のものになると聖書には書いてありますよ、ね、私たちはいろんな練習しますよね。勉強も練習しますでしょ。数学なんか練習して、英語なんか練習して覚えるでしょ、ね、漢字練習して覚えるでしょ。 の中のものも練習して、ね、身につけたことによってちょっとした、ね、その利益があります。ですけれど神様のことは、ね、あ、こうすればいいんだということを気づいてやり始めた時、ね、それはね、莫大なそのね、この私たちに報いを与えてくださるわけなんですね。主は私たちに限りなくね、与えてね、そして私たちが本当に霊肉ともに健やかになって幸せになることを願っておられる方なんですよ。だから信仰、これを持ってあなたの望んでいることをね、望めって言ってるんですよ。信仰を持って望みなさい、ね、望んで、そして望みが叶えられて実体を得なさいって言ってるんですよ。で、そのために主がね、もう一つ私たちに分かりやすい方法を教えてるんですね。何を教えてくださってるかって言ったらね、まず神の国と何？その義とを求めなさいと言いましたよね。あのね、一番最初私この御言葉は与えられた時にね、こう思いました。いや、何、神様からなんか物をもらうにはね、ちょっとしんどいことしなければ物をもらえないんだ。神の国と義というのは何なんだ、ね、それでその神の国と義というのを私のこのイメージの中でね、こう考えた時に、神の国と木、神の国と木、何が神の国と木なんだろうって、自分の通常のことの中で神の国と木というのは私は見つけられなかったんですよ。何をすれば神の国と木なのか、死と思えばね、奉仕すること、死と思えば伝道すること、それがね、神の国と木なのかなと思っていたんですね。そして一生懸命伝道しようね、そして一生懸命奉仕しようということをもしていて、皆さん奉仕はまだね、決まったことに自分が使えればいいことだから、そんなにね、苦しいことないですよということなんだけど、伝道というのは自分は思いはいっぱいあるものの、伝えに行ったところでお断りということがしばしばありまして、意気込みよく行ったところで、祈って行ったことところで断られて、しょぼーっとなって、ね、しょぼぐれて帰ってくるという。だからね、すごい神の国と木というのは、すごくこれ難しい。だから、神からなんかネタってものをいただくためには、ね、これをクリアしなければならないということが一番確実って書いてあるでしょ。神の国と木を求めたら、全部増し加えて与えてくださるって書いてあるじゃん。何でも。ね。だから、これ一番のいい方法だと思っているものの、神の国と木というものをね、それをね、もう本当に自分が思った通り、それをね、主に満足いくまで、主が満足してくださるまで、することは難しいなぁ、と思ったのが私の体験です。それでね、いや、神様ってね、なんか物を一つあげるのにそんなにケチるの？そんなに難しいの？なんか自分で努力して得たものが、ものの方がかえって楽じゃない？と思ったことがあったことなんですね。ですけれど、ある時主が私に教えてくださったことがあるんですね。神の国と木というのを遠くから、ね、大きいものから私は望んでないよって言ったんですね、主が。あなたの生活環境の中において、今、あなたができること、それをね、ああ、主がこれをしなさいって言ってるから、私はします。ということで、するのが、神の国と義を求めたことだ、ね。あなたの生活の中で、やってはならないこと、それをやめなさいという主のね、おすすめの言葉としてそれを理解して、自分の生活の中からそれを切っていくこと、これがまず神の国と木だよって。自分が片付けられてないあなたがどうやってどっかに行って証人になることができるのかと。だからまず自分が自分の生活の中でできることをね、 それを見つけて神の国木としてそれをちゃんと全うしていきなさいというのが主からの教えです。でそれでね、私が、やったことがあるんですよ。気づいたらすぐパッと言ってしまって、その言ってしまったことは正しいことなんですけれど、その受け取る人の、ね、タイミングはまだその言葉を受け取るまでないんですよ。気持ちがないのに、その受け取る人の気持ちが私が言ったことを受け取るまでの気持ちになっていない時に、正しいからつって気づいた時にパッと言ってしまう。これ神の国と木じゃないのって言われたんですよ私。それで正しいと思っていても、その人がそれをね、成熟したこの感情で受け取ることができるようにお祈りをして見守って、そしてそれを伝えなさい。じゃなかったらあなたはいいことを言ったつもりなんだけどトラブルメーカーだよって言われた。そんでね、その言葉をいただいてから私気づいたんですよ。そうだ、私いいことだと思って気づいていたのに、その人との関係が悪くなった、ね、まあ理にかなったことは言ったんだけど、受け入れ体制ができてないので、もう私を見ると苦いですよ。でそういうことがあって、ああっていいことだでタイミングもなく、ね、身勝手にそういうことをするのは、神の国と木を求めたことじゃなくて、神の国と木を、ね、壊したことということが分かりました。あれからですね、時々人は私にこう言うんですよ。先生、なんで私に何も言わないんですかって言ってる時があるんです。あれから私は決めました。その人のために取りなし祈り、ね、構えずに心を構えて明日は言ってやろうという、そういう気持ち一切なしにして、ある時自然にスッと出た時が神の国と木のために、ね、発言してもいい時だと私は決めました。だからね、気づいたことをそれからはね、気づいたからつってね、早走りをしない私になったんですね。そしたらね、逆に信田さんの方からね、先生いつか言ってくるだろうと思って言ったんですけど、なんで何も言わないんですかって、今がタイミングだからですよ。神の国と木、これをね、生活の中から私たちは求めていこうとすればね、たくさんあるんですよ。ね、このたくさんある中の、ね、一つをその日神の御前に置いて、ね、本当に求めるべき神の国と木としてそれを実践する。そして実践した時にね、皆さんはこう覚えるべきなんですよ。世の中も会社行って仕事したら賃金くれるよね。ね、神の御前において主はね、本当に私たちね、もうなんて言ったらいいんだろう、なんてあげたくてしょうがない方だなって、私はこの御言葉をね、理解してからそう思いました。このイエス様はね、私たちにね、良いものをあげたくてしょうがない、なんで神の国と義を求めなさいって言ってるかって言ったらね、私たちは信仰によって求めなさいって言っても、ね、その信仰によって何を求めていいかということはわからない。で、信仰によって求めたことに対して確実に得る方法、それをね、主は教えてくださるために、これとペアとして何が、まず神の国と地を求めなさい、ね、信仰とは望むことの実体って書いてあるよ ね。だからこの実体を得るためには、ね、何をするかって言ったらね、神の国と地を求める。その神の国の地を、ね、遠いところからね、追いそれたことの中からね、あれしようかこれしようかということではなくて、自分の24時間というこの時間をね、しっかり見直して、その中でできること以降ね、見心にかなった形でこれを見直すことによって、 そして神の国と義をその日、ね、あの完成したものになって、そしてその後何をするかって言ったらね、そうするならばという言葉が続くんですよ。そうするならば、ね、あなたの望むことをあふるんばかり主が増し加えて与えてくださるよ。だから自分が神の国と義を求めて、ね、あることをしたとするならば、人間として主は今信仰によって自分が望んでいることを叶えてくださるということを信じて、それをやった時にはね、こうやればいいんですよ。ああ、私は神の国と義を求めて、今日それが完成した。ね、だから、すべてのことを増し加えて与えてくださる、ね、主が今度私になさる分だけが残っている、ね、この信仰、これが必要なんですよ。あのね、世の中の賃金は会社が潰れたらもらえない。でもね、主にあって、ね、私たちがやったことは必ず報いがあるんですよ。聖書は報酬もしくは報いとして私たちに教えてくださっているんですね。何も報いがあの天国に行ってだけではなく、この地上においてもエデンを回復させてくださって、何不自由ない、ね、そのような私たちを完成したいというのがイエス様の目標なんですよ。だから一つ一つを主にあって、ね、やめたこと、主にあって実践したことには報酬というもの、報いというものが必ずつきものであることを 100% 信じて、自分がやったことに対して主が報いてくださることを感謝して、それを期待する皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
アメン。で、信仰、これあのヘブライ思考的に見れば、信仰はあの結びつけるという概念と、それから連合するという概念があるんですね。何と結びつけるか、連合する、要するに先、相手先がありきの言葉です、信仰というものは。相手先とは一体何か、それは御言葉、言葉です。聖書の言葉、神の言葉に対して結びつける、この聖書はですね、この信仰によって成功してきた人たちの、本当に目録であり、また信仰を失敗してきた人たちの目録でもあるんですね。信仰によって結びつけた、これこれこういうふうにすれば、神様はこうしてくださる、あのダビデはゴリアテと戦うときに、万軍の主の皆によってお前と立ち向かう、お前が、呪ったあの、神がお前の首を今日跳ねる、そういうふうに宣言して信じて、その御言葉と結びつけて戦ったら本当にその通りになった、あの預言者エリシャ、エリアを、3年半の間養ったヤモメは、この、亀の粉は尽きず油は尽きることはないという言葉を信じてその通りにしたら、本当にそういうふうになって、自分も自分だけでなく偉大な預言者も養い続けることができた、本当にこの聖書の言葉に、連合し、また自分自身と結びつけ、結びつけたからには行いが伴います。その通り行ったら本当にその通りになった、そのようにして、その本人自身が生きながらえ、それのみならず、本当に偉大な預言者を養い、また戦いに勝利し、また病を癒していただき、死んでいたのが、生き返らされ、本当にこの、聖書は信仰の偉人列伝なんですね。皆さんもこの聖書の言葉に自分自身を結びつけて、ああこういうふうになるんだって、私の足の裏で踏むところことごとくあなた方に与えているって、ヨシアに神様がおっしゃった通りのその言葉を信じて、ヨシアが進みたら連戦連勝ですね。ヨシアが負けた、という記述、それあの1回しかないんですね。その1回負けたというのは、神様の言葉に、違反した者がその習慣の中にいたことに気づかないまんま、主に伺わないまんま、この子戦いに出て行ってしまったからですね。主に伺いを、して進み行くべきです。しかし、それ以外本当にこの主の御言葉に従順し続けていたら、ヨシアは連戦連勝、足の裏で踏むところことごとくヨシアのものになり、またその、ヨシアに続く、そのヨシアの言葉通りにした人たちのものに次々となっていきました。 皆さんも、ね、この御言葉を信じたらその通りになる、ね、これ神様を喜ばせることです、ね、昔の人々はこの信仰の故に称賛された、ね、先ほど2節に書いてありました。また、ね、6節に書いてあります。信仰がなくては神を喜ばせることができません、ね、この信仰が要するに神様にとっての、その価値なんです。皆さん一人一人が神様に対する信仰を持っている、ね、とするならば皆さんに対する神様の、ね、取り扱いケアの度合い、ね、特別扱いの度合い、それがどんどんどんどん増し加えられていきます、ね、このまあ、クレジットカード、ね、皆さんありますね。それも持っている年月が長くて、ね、そして、ずっと、ね、支払いが怠らないことが長ければ長いほど信頼度が増して、ね、その限度額がどんどんどんどん上がっていくんですね。ステータスも上がっていきます、ね、そしてこのクレジットカードの、ね、なんかゴールドカードとか、ね、ブラックカードとか、ね、それ持っていればステータスになるんですね。この人は大丈夫だ、ね、信仰も同じです。神様に対して信仰を、ね、持って歩めば歩むほど神様からの、ね、お任せ度合いも、ね、この人だったらより多くを任せても大丈夫だって、ね、より多くが任されていくんです、ね、これは皆さんの信仰の度合いによりけりなんですね。
あのね、文字面として聖書を見ちゃダメだよ。文字面として聖書を見たらこの聖書に書かれてある幸いは皆さんとは縁結びをしません。文字面としてはなく、このね、聖書の御言葉を信じたら自分にその通りなる言葉として信仰を持ってその聖書を読むべきであって、そして読んで心にドンときたのはね、その通りやれば私もこの聖書に書かれているこの主人公と同じように神に守られ祝福されるというね、信仰が本当に必要なんですよ。主は私たちにね、一生にと言った時に、ね、ここに書いてあるものを自分にも当てはまるという信仰を持って一生にって言ってるんですよ。いいですか皆さん。イスラエルで一番有名な王様って誰？なんでダビデってなっちゃうの？イスラエルで一番有名な王様の名前は誰でしょうか？せーの、ダビデ。え？でもね、ダビデが逃亡者でホームレスだったっていうことは皆さんご存知でしょうか？ね？あのね、彼はね、王様に憎まれて、ね、追っかけられて命からがら。イスラエルの地には彼をかくまってくれる場所がなかったので、敵の国に行って、ね、あの気違いのふりをしたり、ね、まだ身売りをするようなことをして、命からがら逃げて自分の、ね、身をなんとか立てていた人なんですよ。ということなんですけれど、彼はその中においても、ね、信仰があったんですよね。で、彼が主の御前において支払った信仰、その支払った信仰を彼自身が本当に、うん、どうしようもない状況の中に行った時に、主はね、主のタイミングで彼をその状況から救うことを計画しているんですよ。ということなんだけど、この起きたことから見るともう呪われたことそのものなんですよ。どういうことかって言ったらね、他国の地に行きました。人を殺しして、ね、身を立てています、ね、それで上納金を、ね、ヤクザがあるまいし、ね、そこの、王様にあげなきゃいけない、そういう生活をしていて、もう本当にもうイスラエルにまで自分がね、その王様の手先になって攻撃に加わらなければならない、そういう状況だったんだけど、主が彼が後にイスラエルの王になっていくのに、その戦争に参加してしまったら汚点になってしまうので、彼ら敵の口を通してダビデ自身のその戦争に入っていくことを反対させるんですね。そしてお前らはもう帰れとと言われて、帰ってくるときに、ああよかった と思って帰ってきたんですよ。胸をなで下ろしながら帰ってみたら、ね、自分の家族財産もろとも敵に奪われて連れて行かれて物気の殻なんですよ、ね、それでもうタビレにくっついてきた人たちがもう頭に来たってタビレを殺そうとしていた。彼その時主に祈りましたよね。奪われたものを取り返しに行くべきでしょうか、じゃなくとどまるべきでしょうかと。そうした時に主が行けてたんですよ、ね、行けてた時にここにね、神の国と木が隠されているの。いい、彼は行けてた時に足しげく行かなきゃダメだよ、ね、家族を助けるためにね、もう一分だりとも早く行って助けなければならないよね。なのに彼は何をしてたかって言ったらね、行き倒れの人に出会った時に助けなければならない人が、自分の家族が向こう側どっかにいるんですよ。でも今まず助けなければならない人がここにいたの、行き倒れが。そしたら何をしたかって言ったらね、見えない家族を助けに行くことより、目の前にいる助けなければならない人を先に助けるということをするんですね。神の国と木なんですよ。私の順番じゃないんですよ。私の順番だと自分の家族を取り戻しにさておきっつって行かなければならないということなんだけど、でも自分の助けなければならない家族は見えない。でも今雪倒れの人は目の前にいる。まず神の国と木を求めていた彼のこの癖づいた信仰というのは足を止めるんです。足を止めて雪倒れているその敵が捨てていた奴隷を助ける。で、誰だかわからないで助けたことによってね、彼は助かるわけなんですね。敵が捨てていたから、敵に対してものすごくしている、敵がどこにいたかもしている。それで何をしたかって言ったら、彼は、ね、一番ベストのタイミングでその敵のところに行くことができたんですよ。どういうベストのタイミングかって言ったらね、この雪倒れの人をまず、ね、見えない家族を優先にしないで雪倒れを優先にして、神の木とね、国と木を求めたらどうなったかって言ったらね、この人を助けるためにかかった血が、ね、これによって向こうの敵は自分のね、国についてるんですよ。自分の町に安心して、わー今回はもうたくさん儲かったぞつって、ね、どんちゃん騒ぎをしてた、ね、どんちゃん騒ぎをしてベロンベロンベロンベロンに酔ったその時間、ね、その時間にそこにたどり着いて、その人たちを全部一網打尽することができたんですよ。なんで主がタイミングを測ってくださったんですよね。でもそのタイミングを私たちは、ね、普段からのこの神の木と、ね、神の国と木を求めるこの癖づいた信仰がなかったら、自分の家族をあの、ね、助けるに忙しくて、もう見たこともない奴隷なんかもういいやっつって、ごめん行くよっつって、ね、行っちゃったかもしれないんですね。でも彼自身の普段の信仰が、ね、ね、本当に神の国と木、なんか目の前にある神の国と木、これをね本当に忠実にやっていくということが癖ついていたので、見えない家族ではなく今目の前に倒れている人を助けることによって、神様が測ったタイミングもベストのタイミング、ね、向こうがベロンベロンに酔っちゃって、ね、もう本当に何にもできないそのタイミングでそこについて、そして彼は、ね、一網打尽にして、そしてこの悪い奴らがね、あっちこっちから役立つしてきたものがものすごくたくさんあったんです。それを全部持って、それで家族も連れてイスラエルに戻るんですよ。いいですか、このね、役立つに来た人たちが家族をね連れていかなかったら、 役立ちをしなかったら、彼はね向こうから戦争を免れて戻ってきた時にそこにそのまま住んじゃった。そしたらこの悲劇は終わらないんですよ、ということなんだけど、人から見ればすごく不幸なことでしょ、ということなんだけど、主はね全部人が仕組んだこの不幸をね全部善に変えることができるお方なんですよ。これが主なんですよ。その主がなさりたいことにこのタイミングを合わすことができた旅ではその時にイスラエルに戻り、その持っていた、ね、敵から奪ったもので、ね、イスラエルの人々に振る舞うんですね。そしてユダ族の王様になります。その後イスラエル十二部族の王様として、ね、彼はトントン拍子に上がっていくんですよ。神の国と木、これを求めるとどうなるかって言ったら、ね、私たちの予想つかなかったものを、ね、主が与えて溢るんばかり私たちを満たすわけなんですね。普段のこのね癖づいた信仰、それによって彼がやったこと、雪倒れを助けたことによって主のタイミングをぴったしと合わすことができて、そしてね自分が役立つしたんじゃなく悪いものが役立つしたものをね奪って、そして彼はこれをねみんなに分けて振る舞うことができたんですよ。それによって本当に旅での人気はどんどんどんどん上がっていくんですね。イスラエル最高の王様、いまだにねユダヤ人にユダヤで一番のね素晴らしい王様は誰でしょうか。ダントツに旅でなんですよ。いいですか、普段から自分の注意ではないんですよ。私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリスト、ね、だから今この場面で私ではなくキリストだったらどうするんだろう、ね、人ではなくキリストだったらどうするんだろう、物ではなくキリストだったとはどうするんだろう、ということを考えたときに私たちの答えははっきりしてくるはずなんですよ。神の国と木、これをね普段から求める人というのはそのタイミングをね捉えるのが名人になるんですよ。今年皆さんがこのね神の国と木を求める、それも身近な自分の生活環境の中で求める、それを本当に毎日一個ずつでもそれをね本当に完成して主への捧げ物として捧げるということを実践していくとするならば、主はあるタイミングでね本当に皆さんのね目いっぱい困難の時に雪倒れを与えてくださる、これが主なんです、ね、主子自身が私たちになさろうとするその技は本当に美しい、そして確かなものなんですね。だからこの聖書の物語、これをね昔々あるところにって絶対思わないでください。そしてこの聖書の物語を信じてそれを守り行うならこの物語の主人公になる、この信仰を持ってこれに当てはめて歩む皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン、
アーメン。例えば、ね、先ほどのヨシア、ヨシアには神様が御言葉を与えましたね。あなたが足の裏で踏むところはことごとく私はあなた方に与えている、ね、あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない、ね、その御言葉を、ね、ヨシアは信じてその通り部下を、ね、導いていったら本当に伝説連勝になっていた、ね、皆さんの、ね、信仰者である皆さんの人生にもあるでしょう、ね、御言葉は、ね、ちょっとこの状況でこの御言葉、ね、けれどもその御言葉の通りに進んでいったら本当に連戦連勝、あるいは必要が満たされた、あるいは、ね、頑固だった人がパンと変えられた、ね、一体これどういうことだ、あ本当に信じた通りになった、本当に御言葉はその通りだ、ね、そういう こと、ね、人生の中に皆さん、ね、多々あるでしょう、ね、本当に、私も、ね、人生の中でそれは多々ありました。でそれでこのヨシアの、ね、背後に言われる神、ね、この神であるだったら、ね、本当に自分は大丈夫だろうって、そういうふうに、ね、このイスラエル十二部族は思って、でその中で一番信じて積極的に攻めていって、でそして足の裏で踏むところをことごとく我が物にしてした、ね、トップがユダ部族なんですね。あの聖書の、ね、後ろの方にもし、ね、イスラエル十二部族の、ね、カナン占領、ね、その地図があるとしたらユダ部族がもう本当にダントツいっぱいあるのを、ね、見るでしょう。これは、ね、彼らが積極的にあっちこっち行って、ね、実際に、ね、主が言われた通りに行ってみたら本当に足の裏で踏むところ自分のものになった。本当に、ね、敵誰一人として立ちはだかる者がいなかった、ね、本当にその通りやっていて、もうこれじゃあ、ね、行かなきゃ損じゃんということで、もう、ね、このユダ部族の、ねまあ、トップ、ね、カルブが部下をけちかしかけて、ね、あそこの、ね、町を攻め取る者には私の娘をやろう、ね、でそれで、ね、オテニエルという人がそこを攻め取って、ね、この、ね、ヨシア記の15章の方にあるんですけども、ね、でそれでそこを攻め取ったら、ね、今度、ね、もう本当にお父さん、ね、そのお祝いの品をくださいって、まあ、旦那さんが、ね、奥さんに、まあ、けしかけて、あそこの畑をくださいって言ったら、奥さんですね、畑じゃなく泉をくださいって、畑よりも泉の方が優れてますね。そしたらね、上の泉と下の泉をゲットしたって、ね、信じて求める者勝ちなんです、ね、聖書は、ね、神様はリッチの方です。神様は全てを持っておられます。この神様に、ね、捧げれば、ね、30倍60倍100倍になって帰ってきた。あじゃあもうこれ、ね、損じゃん、捧げなければ損じゃないって、ね、捧げないことが、ね、損です。
あのね、祈願を捧げると有効な祈願を与えてくださるんです。才能を捧げると主はね、自分にはなく人が持っているその才能をね、まだそれを返してくださるんですよ。種を蒔いたらその種がね、本当に正確に現れる。これが神のなさる技なんですね。恵みとしてたくさんのものが与えられるんですけれど、意図してやったことね、それはね、本当に意図してまだ自分に返ってくるんですよ。だから信仰によって得た体験がある人っていうのはね、もう次まだ得たいからまたチャレンジするんですね。そしてまだ得た、まだチャレンジするんですね。でそのチャレンジが繰り返されるたびにどうなるかって言ったらね、得たという確信があるじゃない。だから次チャレンジするときにもう心はね、もう得る前から得たになってるんです。それがユダ族。ユダ族はね、ヨシアに与えてくださったその御言葉をね、自分たちも、私の足で踏めばくださるということで出ていたんですよ。そしたら本当に勝利したんですよ。あれ踏んだら私のものになったじゃんって、まだいたんですよ。まだ勝利したんですよ。ありゃんま行かないことないじゃんつって、どんどんどんどん行ったのね。ユダ族がどこそこへ行った、どこそこへ行った、どこそこへ行ったっていうのが聖書に長く書いてある。これ長い下りが、それがね、特別ということではなく、これを通して主が私たちに教えてくださるの一個なんですよ。どういうことかって言ったらね、信仰を持って得たものはね、確信を持つようになって次もっとね、求めやすくなり、そして得て、そして確信を持つようになって、今度もっと求めやすくなって、今度求めるどころか求めた時に得た気持ちで、求めた時にね、もうすでに得た気持ち、得れば得るほどそうなっていくんですよ。それを実践してね、そしてもうイスラエル十二部族の中でユダ族が一番たくさんの土地を得た。その反対がいるんだよ、言ってください。
あ、ダン部族ですね。
これ聞いて、この反対聞いて、絶対になっちゃダメだよこれ。はい、
ちなみにそのユダ部族はですね、15章丸々、ね、その占領地はあそこ、ここ、どこ、そこって、ね、63節まで、ね、63節、ね、1章が63節読む章って結構読むの大変ですね。それほどたくさんの、ね、そのユダ部族が得た祝福の目録が 15章なんですけども、ダンブ族はですねたった6節です。あの19章の40節から46節ですね、
10分の1にも満たないんだよ、
はい、このダンブ族、ねまあ、彼にくじでもって相続地が割り当てられたんですけども、うん、でダンブ族、ね、そこの、6節の間のところ、ね、そこに初め住んでました。ヨシアが連戦連勝していた時代に、ねまあ、言ってみればヨシアのおかげでその土地を、住むことができたんですけども、しかし四式の時代に入るとですね追い出されちゃったんです。で誰に？そこの原住民にです。もともと原住民と交わってはならないって、原住民はしっかりと、ね、そこから追い出しなさいって、書いてあったんですけれども、彼らは、まあ、まだこいつら弱っちいからいいやって、いつでも追い出せれるわって、ね、あるいは追い出すのがかったるいからって、ね、まあ、別に、仲良くやっていこうやって、そういうふうにですね御言葉に妥協し、御言葉では、ね、交わってはならないものと交わり、ね、皆さんも、ねそういうのあるかもしれません。自分の中の悪い癖、ね、悪い考え方、ね、悪い、ね、行い、そうしたもろもろいいやってほったらかししとくと、そいつがどんどんのさばっていって、やがて、ね、祝福の土地から追い出されていってしまうんです。断族はまさに、ね、そうでした。
そう、追い出されたの、ね、主が与えてくださったその土地、そこからねほったらかしにした敵、ね、あいつらが反撃する、まずそういうはずがないと思っていたそいつらに追い出されて、次どうしたっけ。
で、まあ、さまよい歩いたんですね。あの四式の一章で追い出されたって書いてあるんですけど、18章にようやく断族が、ね、また出てきて、18章の一節では、ねまあ、その頃イスラエルには王がなかった。その頃ダン人の部族は自分たちの住む相続地を求めていた。イスラエルの諸部族の中にあって相続地はその時まで彼らに割り当てられていなかったからである。いや、割り当てられては、ね、もうおりました、うん、ヨシアがくじで、ね、あなたのところはここからここって、ね、もうしっかりとくじで割り当てられていたんですけど、しかし、ね、
追い出され
を持って、ね、A のところ B のところ C のところを勝ち取りなさいヨシアから言われていたけども、 A、B、C どこにも行かずに、ああめんどくさい、ね、ああ、あいつら強そう、ね、鉄の戦車持ってるじゃん、ね、あの身長が2メートル以上あるじゃない、ね、そうやって、ね、目に見えるところによって、ね、あの歩いてたんですね。あの見えるところに弱くして、ね、信仰により、ね、賛美ありますけれども、ね、彼は見えるところによってという歩み、ね、これ信仰と真逆の歩み、ね、相手が強そうだから行かない、ね、ここ弱っちそうだから、ね、行く、ね、で彼は弱っちそうなところを見つけたんです。この18の8節から、何節から読みますか。
読んでください。一緒に読んだ方がいいかも。
一緒に読みますか。
ここちょっとね、一緒に読んだ方がいい。
じゃあですね、四式の18章の7節から10節のところです。
うん、はい。
四式の18章の7節から10節。
せーの。
5人の者は進んでいって来週に着き、そこの住民を見ると彼らは安らかに住んでおり、シドン人の習わしに従って平穏で安心しきっていた。この地には足りないものは何もなく、押さえつけるものもなかった。彼らはシドン人から遠く離れており、その上誰とも交渉がなかった。5人の者がソルアとエシュタオルの身内の者のところに帰ってきたとき、身内の者たちは彼らにどうだったかと尋ねた。そこで彼らは言った。さあ彼らのところへ攻め上ろう。私たちはその土地を見たが実に素晴らしい。あなた方はためらっている。ぐずぐずせずに進んでいってあの地を占領しよう。あなた方が行くときは安心しきっている民のところに行けるのだ。しかもその地は広々としている。神はそれをあなた方の手に渡しておられる。その場所には地にあるもので足りないものは何もない。ここにおいて、ね、彼ら、あそこの土地は、何か広々として、みんな安心しきっていて戦う、術を知らない、弱っちそうだ、ね、でそれで、さあ、くずくずしないで行こう。で最後に取ってつけたように、神はそれをあなた方の手に渡しておられるって、 ちょっとヨシャは私と真逆ですね。ヨシャは神が渡しておられるから、だから、ね、敵が、ね、もうどんなに筋肉隆々であろうとも、鉄の戦車を持っていようとも、ね、それでも、ね、進んでいって見事城壁も破壊して、ね、勝利した。それが、ね、信仰のやり方ですけど、ね、彼は逆ですね。相手をまず偵察する。あ、弱そうだ、自分の力でやれそうだ、ね、さあ行こう、神が共におられるからって、もう神様信仰真逆、逆転しております。
だからね、弱っちいものを見たら神が共におられるからって写真歩いてるんですよ。で、強い人を見た時にはあそこは神の御心じゃないって逃げるんです。都合よく、ね、人を束ねるのに神を使う、ね、強そうなところは神の、ね、御言葉があなたの足で踏むところはって言っても、あそこは神の御心じゃないからっつって、弱っちいところは、ね、あそこは神の御心だっつって、もう卑劣なんですよ、卑劣
で。彼らもっと卑劣なことにですね、そこに、ね、行く途中にあるお家を見つけるんですね。そこのお家の中に、ね、あのテラフィムと、ね、彫像と偶像が、ね、ある、まあ、14節に、ね、この家の中に、ね、エポテやテラフィム、彫像や鋳像があるのを知ってるか、今あなた方は何をすべきか知りなさい、ね、まあ、要するにその中に家に入っていってその偶像を奪って、ね、そして、ね、我々の神にしようじゃないかって、ね、っていうことなんですね。でそこの、ね、中にあるあの祭司、まあ、レビ人なんですけども、ね、そのレビ人も、ね、あなた一緒に、私と一緒に来なさいって、ね、この家の一つの家の祭司であるのがいいか、それとも一部族の祭司であるのがいいか、ね、それを、ね、考えなさいって言ったら、ね、20節見ますと、祭司の心は弾んだ、ね、彼はエポテとテラフィムと彫像を取り、この人々の中に入っていった、ね、こんな人が祭司になったんです、このダンブ族の中の、ね、要するにこんな自分はもういつまでは一体この家の中の、ね、一妻子、ね、いるのかなって、ね、それが一役ですね、うまい話が一部族の妻子になるって、ね、そしたら心が弾んでさっさと、ね、その家の偶像を持ち出して、ね、ダム族の、ね、中に入っていった。
要するにですね、働き場を、ね、求めるということはしもべはやっちゃいけないんですよ。働き場を求めるんじゃなくて、働き方を充実にしなければならない。働き場を求めるんじゃなくて、自分の働き方を充実にしなければならない。なのにこのね、とんでもない祭司、ね、この祭司は何をしたかって言ったらね、家の中で一人でねくすぶっているよりは、ね、一団の中に入って自分がね祭司になった なる方が、ああ、祭司様、祭司様って、ね、言っていただけるし、なんとなくこう見栄えが良いということで、あっさりと OK して、こうとんでもない、ね、不信仰なもののところにとんでもないこのね祭司がくっついていくんですよ。だからどうなるかって言ったら、ダン部族にいいことが起きるはずがない。刑事録を見ると彼らの名前は削除されてるんです。いいですか。良くない信仰を持っている人というのは、自分直しをしようとしないで、ね、ご利益に預かりたいという気持ちがあるんですよ。だから祈ってくれる人、拝んでくれる人、そういう人を欲しがる。でも南部族を欲しがってたこの祭司もね、外れくじだったんですよ。祭司というものは場を求めるものではないですね。働き方を、ね、神の御前において正確に知ってはならない、知っていかなければならない、ね、ということだから、誰もいなくても自分の働き方を本当に見直して、そしてそれを忠実に、ね、貫かなければならないんですよ。だから良くない信者さんに良くない祭司がピタッとくっついちゃって、そして最後どうなったかって言ったら、12部族のところに団部族あったんですけれど、刑事録を見るとない。これが結末なんですよ。
皆さん、ね、天の御国は今、ね、バプテスマのヨハネの時から激しく、ね、攻め立てられていて、ね、そして激しく襲う者たちがそれを奪っていると、ね、イエス様おっしゃいました、ね、そうです。バプテスマのヨハネの時、すなわち悔い改めが始まって、悔い改めた者、信じた者は救われるというところから、ね、もう大勢の人々が、え、それで救われるの、ね、って信じて、天の御国、ね、あのユダ部族が、ね、あっちもこっちも奪っていたように、本当に、ね、人々はイエス様を信じて進んでいく者がどんどんそれを天国を奪い取っています、ね、天国、あの、まあ、ベシレアトゥテオ、ね、これ要するに神の支配領域と言います、ね、神の支配する領域を、ある人は、ね、もう本当に日曜日の、ね、教会に行く時だけしか支配領域がない、ね、けれどもある人は、ね、自分の職場においても神の支配領域を奪還し、自分の家庭においても夫婦関係においても親子関係においても神の支配領域を奪還し、ね、信じた者勝ちなんです、ね、信じて進みゆく者勝ち。この、ね、神の国、ね、あとユダ部族は信じて進んでいった結果、多くを勝ち得て余りありました、うんね、そしてその、ね、祝福の目録、ね、ヨシアキ15章もう初めから終わりまで読むだけでも、ね、結構時間がかかるほどですけれども、ね、どうか皆さんそのようになってください。皆さんが本当に御言葉を信じて進みいったら、あれを得た、これを得た、それも得た、ね、これが、ね、改善された、ね、ここがどんどん祝福された、この領域に道が開かれた、どうか皆さんその祝福の目録で人生を満たしていきましょう。そのためには信仰が必要です、ね、信仰、これは御言葉と皆さん自身をバインドする、ね、連合する、それならしてそれを行うならば実際にその通りになっていきます。皆さんはこの人生本当に御言葉によってどんどんと与えられ、祝福され、勝ち得て余り合っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをお捧げする時をしばし持ちたいと思います。あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れしどくなら、私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。アーメン。主を信じて進みゆき、そしてあなたには期待し、あなたを喜び、そしてあなたから実際に得ている一人一人がおります。主を、ある人は多くを貸しております。主よ、本当にあなたがこの多くをあなたへと捧げ、多くをあなたへと期待し、多く御言葉に従順した一人一人がますますこれから勝ち得て余りあることを感謝します。ユダ部族、彼らに習い、私たちもあなたに会って足の裏で踏むところことごとく我らのものとし、またあなたの一緒の間誰一人立ちはだかる者はいないと、大きくあれ、強くあれ、この御言葉にのっとって、私たちもこのあなたから与えられた御言葉を守り行い、右にも左にもそれることなく、この祝福、何をしても繁栄し、また栄えることができるというこの御言葉の法則にしっかりと立っていく私たち一人一人でありますように、今日導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは賛美の382番を賛美して、その後にお捧げ物を感謝いたします。 それでは感謝の祈りをいたします。イエス様、あなたに期待しました。あなたを愛し、あなたを慕い求め、そしてあなたへと捧げし、一人一人です。あなたに対する信仰と、またあなたに対する願い、また諸々の悩み苦しみをあなたをもとに携え登ってきた一人一人もおり、またあるいは本当に喜び感謝賛美を持ってあなたに捧げた一人一人がおります。どうかあなたが一人一人の思い思いを受け取ってくださいますように。御使いが金のその香炉をあなたの御前に携えて、生徒たちの祈りとともにあなたの御前に立ち上っていく、その立ち上りの中に一人一人の思い思いがあります。主よ、あなたが天の御座をのところにおいて、あなたが一人一人を聞き、それぞれを知り、一人一人に報いてくださいますように。どうかこれから始まる一週間があなたの御言葉によく馴染んだ一週間、よく御言葉と連合し、御言葉に縛り付けられ、御言葉によって祝福を得ていく一週間でありますように。どうか行く先々が祝福であふれますように。またそれぞれの職場が、また家庭家庭が祝福されますように。子どもたち夏休みに入ります。主よ、この期間本当にあなたによくつながるこの夏休みでありますように、あなたが豊かに祝福してください。どうかあらゆる病を取り除き、あらゆる痛みを取り除き、あらゆる攻撃を取り除き、悪魔サタンの誘惑から一人一人守り、むしろ勝利者となって、そして本当に以前よりももっと罪を犯さない、もっと誘惑に近からない、もっと清められた一人一人となっていくこれからでありますように。あなたが本当にこの御言葉の祝福、幸いの中へと私たちを導き入れてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは、ご起立ください。主の祈り、557番を賛美して、その地に祝祷いたします。我らの主イエス・キリストの御恵みと、父なる神の愛、聖霊の赦し交わりが、改修一同とともに、今も後も、いよいよ限りなく豊かにありますように。アーメン。 たします。引き続きそれぞれが御前で個人個人主の御前で交わる時をしばし待ちましょう。